アルビノエンターテイナー加瀬谷浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
最近どうですか？
最近？
はい、
最近ね、そうね、年明けて、そう、あのね、最近また映画を見に行ったんですよ。
うん、
あのシネマ歌舞伎って言って、
うん、
あの、まあ、映画館で歌舞伎を上映するっていう、
うん、
あのスタイルのあれなんですけれども、
うん、
あの銀座 の, あの歌舞伎座近くの陶劇って言って、あの松竹 の, あの映画館があるんですけれども、
うん、
そこであのシネマ歌舞伎クルワ文章吉田屋っていう作品をね、
うん、
見に行ってきたんですよ。
はい、
うん、であの出演してる方が、まあ、メインが片岡仁左衛門さんと、あと坂東玉三郎さん、女方の人ですね。で2人で、やってるんだけど、
うん、
いや仁左衛門さんがまあチャーミングで可愛らしい、あの 男役なんだけど可愛らしい、ちょっとなよっとした感じの、
うん、
役をやられてて、で玉三郎さんはもう美しい素敵なクルワっていうくらいだから、あの花魁をね。
クルワって何？
クルワ？クルワ？
あ、僕はあの、うん、すげえ改めて言っておきますけど、うん、全然そこら辺知らないので、
うん、
ほとんどわからないんですけど、
うん、
まあ、なんとなく話はうんって言って合わせてますけど、クルワって何？
クルワはあのまあ昔のあの夜のお遊びというか、あの女性とまあいいことをする、
ね、風俗的な話？
まあね、
うん、うん、
でまあそのお話なんですけどね、
うん、
うん、だから男が通って女性にあの会いに行くという形のお話なんですけれどもね、うん、いやーよかったですわ。加瀬は最近は？
僕はね、
うん、
無。
あ、そうなの？
はい、
うん、
僕はね、あ、無ですね。
そうなの。
逆に、
うん、
カスヤに最近何があったと思う？
さあ、
クイズです。最近カスヤに何があったでしょう？
ピンポン。
はい、
無。
あ、違いますね。
何、
何があったと思います？
何だろう、何かが頭に当たった。
何かが頭に当たった。あ、そういえばちょっと雪が降りましたね。
お、当たった。
雪が降りましたね。
で、
他には、
え、
カスヤに何があったでしょうか？
え、カスヤに何があった？
はい、
そうね、
クイズです。
年末ジャンボが当たった。
あー、まあ、買ってすらいないですけどね。
あ、そうなのね。
年末ジャンボってもう当選が発表されたの？
あれは確か12月31日。
年末ジャンボか。
だからね、
あ、うん、昔ね、あの、年末ジャンボ宝くじを買って、うん、そのテレビ番組内で当選結果を見て、
うんうん、
当たる当たらないみたいなことをやってましたよね、昔はテレビでね。
ああ、そうだっけ。
いやー、まあ、最近はね、そんだけ緩い、うん、番組はほとんどないですから、
うん、
あの、なんか10万円でできるかなとかね、
うん、
そういう番組とかでやってるかもしれないですけども。
あ、やってた、やってた。年末。あ、年末じゃないや。
そうだ、生じゃないからね。ね、
うん、
うん、なかなかね、うん、そういう過ごし方もね、時代とともに変わりますよね、
うん、
なんていう話をしながらね、
うん、
まあ、何にもかすですらいないんですけど。
あ、そう。何があったの？
え？あ、もう終わりですか、このゲーム。
うん、
あ、はい、そうですか。いや、僕は本当に、
うん、
取り立てて喋ることがないから。
おや、
逆にあの、うん、平井さんがなんかボケてくれたらそこから広がるかなと思って、
あ、そうなの？
なんか何があったでしょうかゲームをね、ちょっとやってみましたけども、
うん、
いや本当にね、最近はね、何にも本当だから なんていうんですかね、こういうのをなんていうんだろう、うまい言葉が見つからないな。
あ、そう。
あとね、この最近の状況っていうのがね、うまい言葉では言い表せないんだけどね。
うん、
まあみんなね、この言葉を聞いたことあるかどうかわかんないけど、強いて一番合ってるかなって思うのが無だね。
そうなのね。
無だね、じゃあ、
うん、
何にもないんでもう本編に行きます。
あ、そうなの。
それでは今回も何かあるかなと探す感じでお送りしてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色丼。どうも。強いて言うと、暗いニュースで心を痛めてたりするので、そういう話はしないでおこうかなって思ってます。粕谷浩二です。今回も明るくどうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。まあ、今回そうですね、まあ、そう、最近雪降ったね。いや、久々に冬を感じました。あんこ大好き声優、平井正幸です。
冬だね。
この番組はアルミのエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が、日々思うこと、気になったことなどをそれぞれ持ち味を生かしながら、主に雑談風味で、時には熱々に、もしくは告知を適量まぶしつつ、美味しく召し上がっていただくトーク番組です。
さて、今回はこんな話題の具を用意してみました。
はいはい。
受験シーズン、僕らの思い出体験談。
テス。
めちゃくちゃ寒いシーズン、雪の思い出。
しんしんと。
テレビ番組もレギュラー放送シーズンになりました。
そうなのね。
実家での過ごし方に興味を持ったリスナーからのメール。
ほいほい。
さあ、このね、思い出とかについてばかりのテーマというね、本当に最近本当なんか最近なかったのみたいな話になりますけども
無なの、
今回はどんな話題をしていきましょうか。うん、
そうね。そしたら、めちゃくちゃ寒いシーズン、雪の思い出。
うん。
うん、
まあね、今年はね、もうすでに東京都心でも降雪がありましたけど、
はいはい。
寒い時期になるとね、やっぱ思い出すわけですよ。
ん？
前に雪降った時どんなんだったかなって思い出すわけですよ。
うんうん。
で、こう、なんとなくね、1年前の今頃、2年前の今頃みたいのをちょこちょこ写真とかでね、見て振り返ってると、2年前、2018年の1月後半ぐらいに、
うん、
めっちゃ雪降ったんだよね、東京都内でもね。
積もった覚えがあるね。
で、その時はね、もう僕、その時、2018年の1月ってことは、なんかもうそろそろまたなんかやらなければならないっていう焦燥感をね、多分抱いてた時期だと思うんだけど、
ほほ、
まあ、降り積もる雪、で、またさ、こう、最初のあたりは、あ、ちょっとごめんなさいね。雪国の人にとっては、なんだよ、その程度の話って思われるかもしれませんけども、東京に住み始めて僕ももう10年、平井さんはもっとですから、
うん、
まあその東京でね、暮らしている感じで言うと、降り始めた時にこうなんか、ベタベタ、ベタベタっていう音がこうするじゃない？部屋の外でさ。で、ベタベタ雪が降ってきて、雨の音とは違うわけじゃん、雪の音って。
そうね。
で、ああ、雪降ってきたなーなんてなってると、だんだんこう、静かにフェードアウトしていくわけだよね、音がね。
うんうん、
その積もり始めてくると、ベタベタっていう音がしなくなるから、
うん、
まさにしんしんとというか、
うん、
静かに。で、時々その風に煽られて、パラパラっていう何かに当たる雪の音がするぐらいで、
うんう
ん、どんどん音が吸われていって静かになっていくわけですよ。
うん、
で、その、降り積もる、雪でまた降り積もった雪によって消えていく音の中で、2年前の僕は静かに物思いにふけてたね。
そうなのね。
そう、東京都内に住んでると積雪なんて本当に珍しいから、うん、そういった意味では、まあそうね、うん、こう思い出になりやすいですよね。
うん、だから今年も、まあ、実家帰ったけどパラパラっと降った程度で実家の方も積もらなかったからね、なかなかこう冬っていう実感がしにくかったよね。
うん、
うん、
いやまあまあまあするけどね、寒いから
あそう
めっちゃ寒いから冬だなって思うけどね。
やっぱり雪が積もってなんぼって感じるところはあるね。
へえ、うん、僕埼玉県出身ですけど、
うん、
ああまあね、20年30年前ぐらいは多分今よりも雪は降ってたですから、
うん、
なんかね、うん、学校に行く途中とかにね、
うん、
小学校とかでさ学校に行く途中とかにこう路肩に寄せられて積まれた雪とかにこう、
うん、
ジャンプキックをしてね、
うん、
はしゃいでたような思い出もありますけどね、
うんうん、
でももう本当に繰り返しになりますけど東京に住み始めてもう東京人ですから我々、
うん、
やっぱね、雪は珍しいぐらいになりましたけどね。
うん、そうね。
なんか特別雪の思い出とかありますか？
うん、
ロマンチックだったりもしくは爆笑だったり。
ああでもねやっぱり高校中学高校と自転車通学だったからね、雪の朝の道は怖い。
そうだね、う
ん、滑る本当に。
そうだね。
いやもうしかもうちが山のふもとで、あの学校が、あの下の方、
さらにふもと、
そうそう
ふもとというかさらに下、
そう自転車でこう、まあ、普通の、まあ、晴れてる日とかはね、
うん、
あの坂道ガーって下るから早くていいんだよ。
うん、下り坂ね、うん、楽だよね。
楽でいいんだよ。でも雪降るとしかも積もって凍っちゃうと、
あ
めっちゃ滑るから、
あ
クーってこうブレーキねついてるけどね効かないんだよね。
まあ逆に言うと、うん、ブレーキをかけすぎちゃうと危ないからね、滑っちゃってね、
うん、だからゆっくり、あいつもならこの時間に出れば間に合うっていう時間に出ちゃうと間に合わないっていう、
あ、
うん、そんな思い出はあるね。
あ
ともうあの他の人が通った自転車でね、他の人が通った道が、
わだちね、
そうわだちであるから、
あ
それに沿って通るっていう、そんな
そんな
そんな感じ、
ね、そんな日常がね、
うん、
昔はありましたよね。雪ねえ、
うん、
どうなんでしょうね今年は、まだ積もるのかな、
まあ、2月3月ぐらいにまた来るんじゃない、
どうでしょうかね、う
ん、まあ暖冬だしね、
うん、雪降りますでしょうか。
まあ降るのはいいんだけどね、後の処理がね大変だからね。
そうね、うん、
交通状況とかね、
そうね、まあ言ってもさ、ほら、うん、僕にとっては僕のような半ニートにとっては大したことないですけどね。
そうなの、
どんだけ眺めるか眺めないかぐらいの、
あそう、
まあ、あとはさすがに雪も降っちゃったりすると、
うん、
寒いので、
うんう
ん、
そうね、
部屋の中で寒いなって思ったりはしますけどね、
うん、
あとはそうだな、雪はまあ、アルビノエンターテイナーとしてはね、雪との相性はいいんでね、
うん、あそうなの、
そうですね、白いからね、
あそういうこと、
はい、
なんか結構雪積もるとこう日が照り返して、
あ
紫外線かなり浴びない、
浴びると思いますよ、う
ん、あそうなの、
浴びると思います、うん、はい、
うん、
でもねなんか本当に雪が積もったりしたら、
うん、
なんか写真の一枚でも撮りたいなと思うよね。
うん、そうね、
でも寒いからね、やっぱ外に出るのがね。
そこね、結局は。
まあ、雪の話なんかね、もう20年30年後にはもしかしたら世界中で されなくなってるかもしれないですから。
そうなの、
雪なんかもう雪が積もった日には異常気象ってなってることもあるかもしれないからね。
お、
あそうそう、うん、あでもこの話いいや、とりあえず
お
雪の、
うん、
もし積もったりするそういう風景がね、まあ、見られましたら、
うん、
それも風情だと思ってね、
うん、
豊かに感じ取れるそんな心の感受性をね常にね持っていたいなと思いますよね。
うん、
うん、さあそれでは他にはどんな話題をしていきますか。
はいはい、だでは実家での過ごし方に興味を持ったリスナーさんからのメール、
あじゃあ今回は平井さんに読んでもらいます。
はい、今回差出人がマイミンさんからです。
どうも
加瀬谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
2020年のお正月は穏やかで暖かくとても過ごしやすかったですね。
晴れていたですよね、うん、確か日本全国的に晴れていましたよ ね、
そうね。私は元日に実家の両親や弟、おいっ子たちと夜中まで遊んで楽しい時間を過ごしてきました。
うん、
毎年お正月は実家に集まるとボードゲームやカードゲーム、父が毎週通っているボーリング場に行ってみんなでボーリング対決したりするのが恒例になっています。
遊ぶね。
お二人はお正月に帰省されたと思いますが、毎回やっているお決まりのこととか今年初めてやってみたことなどがありましたらお聞かせいただけないでしょうか。確かおいっ子さん、めいっ子さんがいらっしゃるとおっしゃっていたので、差し支えなければどんな風にお相手されたのかも教えていただければと思います。中澤さんは最近は分かりませんがお正月にちびっ子相手に暴れていらっしゃったと思いますが、
うん、
粕谷さんと平井さんは子供たちとの絡みのお話が今までなかったように思いますので、お二人と子供たちというイメージが湧きません。ツイッターで平井さんのモテモテぶりがつぶやかれていましたが、それが私の頭の中に映像化できるようなトークをぜひお願いします。これから寒くなりそうなのでお体に気をつけてお過ごしください。ではまた、ということなんですけどね。
ああ、
うん、僕はねその毎年帰ると、
うん、
おいっ子めいっ子たちがねこれをって言ってあの折り紙の本を持ってくるんですよ。
へえ、
うん、で折り紙の本からこのあのティラノサウルス折ってとか、
うんうん、
あのなんかこれ難しいから折ってって言って持ってくるんだよね、
うんうんうんうん、
あ分かった分かった、まあ折り紙結構得意な方だからね、
うんうんうん、
あの折ってあげるんだけどね、まあそれが恒例ですね。
へえ、うん、
で今年の正月はあの折り紙の本以外にスゴロクの本を持ってきてて、
スゴロクの本、
うん、なんかねいろんなスゴロクが一冊にまとまってて、
ああなるほど、
でまあコマの、 あの自分の動かすコマの、 あのページもあって、それはハサミで切り取って、
うん、
であのサイコロも自分たちで切り取った紙から作ったものを使って、
うん
うん、でやるっていうのを、
うん、
それが今回のお正月のブームだったね。
なんか幸せに満ちていていいね。
あそう、
うん、
もうなんかサイコロがあっち行ったりこっち行ったりしたけどねだいぶどこまで投げんのっていうぐらいの投げ方をするからわーって。
どういう感じ、メジャーリーグ的な感じ、メジャーリーガー的な感じの、ね、
だから下から投げりゃいいでしょっていうのに上からこう
投げる、上から
上投げ、
あやっぱり、
うん、
やっぱねメジャー目指してますからね、やっぱねみんなみんなやっぱり見るのは世界ですよ、メジャーで活躍してもらえればと思います、
うん、
サイコロ上投げでね、
そうそうそう取ってきてって、うん、
飼い犬か何かみたいなね
そんな感じでしたな、
うん、平和だね。
そうね、カセヤはなんか恒例のやつある？
カセヤはね、
うん、
恒例は多分ないですね。
あそうなのね。
僕はほらまあそのね東京に住んでて実家が埼玉ってこともありまして、
うん
まあ、そんな距離がないからあの一人暮らし始めた頃からなんかグズグズな気持ちだと思いましてね。
ほう？
結構そのうんね 特に正月だとかに帰らない年もありましたし、
うんうん、
なんか特別これといって決めていることっていうのがなくてね、
うん、
うん、まあまあ正月とかには帰ったら、帰るなら工事が帰ってくるならそこに合わせて初詣だねとか、
うん、
まあそういうことはありますけども、
うん、
特別ね、なんかあとは父親がね、毎年こういうものだとかってこう決めているスタイルがあるから、
ほう、
まあそれに習うぐらいで、うん、あんまりね恒例のっていうのは作ってないですね。
ああ、そうだね。甥っ子めっ子たちとは遊ぶ感じなの？それとも見守る感じなの？
甥っ子めっ子たちも、うん、まあまあまあその年によってね会える会えないはありますから。
ああ、そうなの、ね、
そうそうだ、別に、うん、たまたまいなければ会わないし、だからそのね毎年とかっていうスタンスが本当になくてね、
うんうん、
それよりはやっぱだから常に今というかね、
うん、
変化を捉えるそういう過ごし方かな僕はな、うん、本当その実家には姪っ子が3人いるんですけど、
うん、
で結局その最初の頃はね、だから何年か前は一番上が動き始めて、
うん、
2番目がわーわー言ってて3番目が寝てるとか、
うん
うん、でそれからそのね一番上が幼稚園かなんかに行き始めてで社会性を身につき始めながら2番目が少しこうなんか自由になり始めて、
うん、
3番目が人見知っていたとか、
うん、
どんどん行くたんびに変化しているから、
うん、
ああ変化しているねっていう感じかな。
じゃあ見守る感じなのね。
でまあその時々によるけど僕的には、
うん、
めいっ子3人に関しては、まあ、めいっ子3人だから、
うん、
あのねお話をしに行っている感じがするね。
うーん、
で僕は特別ねその、なんて言うんだろう、自分が感じていた嫌なこととかを感じないで済むようにとか、そういうなんて言うんだろうな、この後世に何を残すかとかをよく考えるタイプじゃない？
うん、
皆さんご存知の通りね。
そうなの。
あの家庭によってさ子供たちの育て方も大いに違うっていうことが当たり前になっている時代だから、
うんうん、
まずその、まあ、めいっ子に関しては、まあ、僕の兄貴だよね、父親だったり、まあ、母親だったりがどのような教育方針を持っているのかを最初の頃はこうある程度察するぐらいこう見るわけね。
うん、
こういう時にどういうスタンスで叱ったり叱らなかったり教えたり自分で考えなって言ってみたり、どういうスタンスでやっていくご家庭なのかなっていうのをこう感じて、で姪っ子たち本人にとっては親戚のおじさんも家族内にいない人だから、こうまあ、知らん人からじゃないスタートは。
うん、
お父さんお母さんやおじいちゃんおばあちゃんとは違う知らん人なわけですよ。親戚なんだよって紹介されるわけで、うん、親戚、同じお家の中にいないのに家族ってどういうことなのっていうものなわけじゃん。まあ、そういうものなわけですよ。当人、児童たちにとっては。
うん、
知らないわけだから、家族という概念もそもそも最初はないわけだから、
うん、
だから、話がこじれましたけど、
うん、
うん、じゃあこの家庭はこういう風にしてるんだなとかって思ったらそれを踏まえて、で、最近で言うと、まあ、特に今年のお正月とかで言うと、もう上の子は幼稚園だったり、あれ下の子も真ん中も幼稚園か、ちょっと定かではないが、
うん、
で、一番下の子も単語話すぐらいだからね、
うん、
だからやっぱね行くたんびに最近どうみたいなことを聞いてるね
、 タモさんか。
いや、マジでマジで。うん、なんかね、そう、僕は、まあこれ、なんかな、人生観とかにもありますけど、
うん、
なんて言うんだろう。自分というのは、この人にとってどういう存在、どういう位置にいる人かとかを結構考えるのが基本にありますから、
うん、
だから、ね、その、もう一年とか、まあ一年じゃないな、最近はよく実家に帰ってるから何ヶ月かだけど、
うん、
何ヶ月かぶりに会う人なので、
うん
うん、この人、コウジさんには知らない情報をいっぱい持っているはずなんですよ。だから、最近どうしてるのとか、最近面白いことあったとか、どんなことして遊んでるっていうのを聞くと、まあその幼稚園に行き始めた時期とかは、幼稚園行き始めたからねとかって言ってくれるから、ああ、そっか、幼稚園ってどんなとことかつって、
うん、
なんかその話を聞くということをしてますね。
うん、そうなのね。
まあ、特に女の子だからっていうのもあってかね、話したがりますね、うちのめいっ子たちはね。で、なんかね、あの愚痴る。この前ね、うん、妹がこんなことしてたんだよとかっつって、
あ、そうなの。
あ、そうか、それはね、良くなかったね。その後どうしたのっつって。でね、ちゃんとね、パパたちに言われてごめんなさいしてって言われてごめんなさいしてた、つって。そっか、仲直りできたの？よかったね、つって。ずっと話をしてね。
うん、
で、僕はそれで全てでありたいんだけど、まあ、あとは大体こう、父親と母親がね、まあ、その姪っ子たちにとってはじいじとばあばがね、こうじようと。まあ、最近は、大丈夫なのかと、いう話になるから、
うん、
めいこたちちょっとね、ちょっと、まあ、あの、じいじたちと話すから待っててね、つって、まあ、あまりうまくいってることもないけども、頑張ってるからもう少し見守っててくれないか、っていう雰囲気になると
。あ、そうなのね。うん、
だから、本当に喋ってますね。
うん、
そうですね。他なんかどんな質問があったっけ、なんかこれ。うん、だからね、うん、まあ、もう僕の場合は初めて、大体、こうなんかいつも通りっていう先入観を持たないようにして暮らしているので僕が、
うん、
だから今年はどうしようかなとか、
うん
うん、あ、今年に関してはあの長年グズグズにしてた年賀状を実家の兄貴とかにも送ったから、
うん、
あ、年賀状が届いてたねっていう話が今年初めてやったことでありますけど、
うん、
まあ、来年はやらなかったら今年だけの今年はありますし
、うん、
あとね、そのもう毎回私は初めましてな感じですね。
うーん、
初めましてな感じではない。
あ、そうなの。
そう、毎回今年はどういう風にしようかなとかを考えてるから、あんま恒例にしない。あ、
うーん、
一個開いちゃったな昔の。あのね、
うん、
僕が子供だった頃、僕にも子供だった頃がありましてね。
お
う。まあまあまあ、いい悪いの話じゃないけど、まあ、本当に純朴だったんでしょうね、私ね。
うーん、
で、あの、結構ね、ちっちゃい頃はね、じゃあまた来年ねって言われたことは、覚えてようと思って覚えてるタイプだったりしたわけ。
うんうん、
だから、あの、去年こんなことしたじゃんとか、約束したじゃんっていうのを大人たちが忘れてることにすごいショックを受けたりした。あれっていう経験もあって、
うん、
あの、ちっちゃい頃から、じゃあそれまた明日やろうねとかって言われて、明日、これまた明日にしよう、今日もう寝ようとかって言われて、わかったとかっつって、で、翌日になって、ねえねえねえ、昨日の続きやろうよみたいな感じになるタイプだったわけですよ。
うん、
だけど、大人とかはね、あ、まあ、ねえ、今日は今日だからさ、昨日のことは、うん、ね、もう過ぎたことだから、
あ、そう
っていう、
うん、
そんな言い方はしないけどでもまあそういう出来事があったりしたから、
うん、
だから僕が大人になって子供たちに接するときに、なんか中途半端なその場しのぎの約束とか言い訳とか、まあ、小さな嘘とかでお茶を濁したりしないようにしようとか、
うん、
なんかそういう真面目なんだよね私。
うーん、
だから毎年、うーん、その どうしようかなって、今回はどうしようかな、前回どうだったかなとかって予習復習をしながら行ったりするね。
うーん、そうですか。
はい。
うん、
じゃあ、うん、他には何の具に行きましょうかね。
そうですね。では受験シーズン、僕らの思い出体験。
受験シーズンなんだってね。
そうね。
なんか平井さんもなんかあのセンター試験頑張れみたいなツイートもしてたし、
うん、
まあ結構センター試験頑張ってくださいねって言ってる有名人の人たちもいっぱいいて、うん、ああそうなんだって思いましたけどね。
今年で最後？
予定ではね。ただあの新制度の試験の雲行きが怪しいので、
うん、
なんか未定ですね。
あ、そうなのね。
はい。
うん、
でまた僕がね、その日芸に行きたいと中学校の頃に強く思い、
うん、
日芸により確実に行くためにはどうしたらいいかと思って、そうか、日本大学の付属高校に行けばいいんだって思って、
うん、
で高校受験付属高校で受けて入って、
うん、
っていう経緯をたどったタイプなので、大学受験がねセンター試験じゃないんですよね、
うんうんうん、
でまあ付属校の統一テストっていうのがあったにはあったんですが、
うん、
まあ、全国とこう足並み揃えてセンター試験生受験生と一緒っていう、そういう空気感は感じなかったんで、
うん、
だからまあ僕はやってないけど頑張ってねみたいな。あれ、和也さん、うん、でも大学は入ったんですよね。あ、そう、大学入ったけどね、その、付属校で、なんか付属校ですいません、みたいな、うん。いやいやいや、付属校に、もうね、そんだけ、こう、日芸に入りたいって思って、で、付属校入って、そういう、それも立派じゃないですか。いや、でもなんかね、そのセンター試験でさ、頑張った人からしたらさ、なんか付属でずるしやがってみたいに言われたこともなくはないですし、なんかすいませんみたいな。いやいやいや、そんなこと言ってないですよ。でも、まあね、センター試験を受ける学生さんたちに対してどう思います？もう、頑張れみたいなさ。なんとも言えない立場だからね。うん、まあ、そうだねっていう感じで思ってはいますけどね、
うんうんうん。
なんか思い出とかあったりするんですか、平井さんは。
僕もね、センター試験受けてないからね。
あれ？裏口入学でしたっけ？
うん？
うん？
一般。
あ、そうですね。
何をおっしゃるやら。一般だよ。
ボケと分かるときは、うん、明らかに分かる感じで突っ込んでくれないと変な空気になっちゃうから。
あ、そう。
そうか。なんで今、うん？って、それは言わないでくれよ、みたいな変な空気にしないで。
あ、そうなのね。そう、一般なんですわ。だからセンター試験は。
センター試験と一般試験の違いすら分かんないもんね、僕ね。
うん、
何が何なんだか分からない。
だから、日芸の場合は、あれですよ、あのマークシート方式でやって、で二次試験で面接、もしくはあの演技コースだったら演技課題があったりとかしてね。
あ、そういうことか、うん、センター試験は全国で同じテストをバーンって受けて、
そうそう、
で出る点数を持って受験をする感じになるけど、
うん、
その大学個別でやっている、まあ、問題を作成し、
うん、
で、催す試験が一般試験ってこと？
そうそう。
ああ、なるほどね。
で、僕の高校からその日大の芸術学部受けるっていう人がね、過去一人ぐらいしかいなくてね、
うん、
だいぶ特殊だったのね、
うん、
だから平井お前本当に受けるのかみたいな感じで、まあ、なんか先生たちとかにも言われ、
うん、
で、まあ、受けるって言って受けて、で、まあ、そこしか受験しなかったからね。だからお前落ちたらどうするんだみたいな、いや別に何も考えてないですけどって、まあ、まあなんとかなるでしょうってで受けたから、まあ、結果なんとかなってよかったなっていう。
そうだね、うん、本当だからもう平井さんは全然問題ないんでしょうけど、多分周りの大人が気が気じゃなかったでしょうけどね、
うん、まあ多分そうなんだろうね、
うん、
あ、別にいい、まあ僕が自分なりにこうやってるから勉強もね、ここまでなんか 心配してなかったんだけど、うん、まあ、もっと勉強しなきゃあれなんじゃないかみたいなことも言われつつ、
うん、
でも別に、うん、そうかなと思って、まあいいや、うん、そんな感じでしたね。
そう考えるとさ、うん、それが大体その人生の半分前じゃん、僕らの最近のね、
うん、そうね。
だからまあなんだかんだ言ってその人ってそんなに変わらないね、
うん、まあそりゃね目は同じですからな、
うん、あでもまあ僕はねその小さい頃に体験したことを生かして自分が大人になったっていう話もしましたから、なんかちぐはぐになりますけど、
あそう、
まあね、変わるところ変わらないところありながらね、うん、これからも生きていこうと思いました。
そうですね。
さて今回の三色丼ぶりはこのあたりでごちそうさまのお時間です。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら31日にはおまけ配信もしております。専用のメールフォームも24時間空いてますので、ご意見ご感想疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。
僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトや YouTube 動画も時々ご覧くださいね。次回の配信は2月1日土曜日、手前の1月31日のおまけ配信もどうぞお楽しみに。以上今回のお相手も、
雪は降るのは好きだけど雪かきは大変に辛い、できれば雪かきはもうしたくないな、平井正之と、
たまたま実家に帰った時に雪が超積もってたりすると工事雪かき手伝えって言われたりするんだけど、雪かきってやり始めるとなんかめっちゃ楽しくなってハマっちゃうよね。アルミナイターテイナー笠谷工事でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。